ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の5章の19節から30節に記されている御言葉をお読みいただきました。ここに記されている言葉は、必ずしも分かりやすい言葉ではないと思います。また一度読んだだけで、すぐに感動したり元気が湧いてくる、そういう言葉でもないかもしれません。しかし、ここで語っておられるイエス・キリストは、決して難しい話をしようとされているわけではないのです。ここに込められているメッセージは、ある意味では、とてもシンプルなものでして、要は、生きなさいと。あなたは、神に作られたものとして、神のうちにある命に預かって生きるものとなりなさい。そういうことなのです。この地上の命を生きながら、人生を生きながら、私たち、いろいろ困難があり、悩みがあります。また、生きづらさを感じることがあります。あるいは、そこまでいかなくても、毎日の目の前のことに追われるようにして、特に何かを感じるわけでもなく、感動するわけでもないまま、日を過ごしている。そういう時もあるでしょう。でもそういう私たちに対して今主イエスは私たちに、あなた方は生きなさい、今ここに与えられている人生を神様から与えられたプレゼントとして生きなさい、そう招いておられるのです。もちろんその生きようというメッセージをイエス様は単なる抽象的な話として話しているだけではありません。このヨハネによる福音書、すでに学んだところなんですが、2ページほど前に遡っていただきますと、4章、同じヨハネによる福音書の4章の43節以下、171ページですね、詳しくは今日は お読みしませんけれども、4章の43節以下に、イエス様が病気で死にかかっていたある役人の息子を癒された話が記されております。この時この役人の人は、自分の息子が助かるようにとイエス様に息子のところまで来てくださって治してほしいと、願ったんですね。でもそのことにイエス様は応じませんで、その場を動こうとされなかった。で、父親にしてみれば早くしないと死んでしまうと、気が気でなかったのでありましょう。子供が死なないうちにおいでくださいと促すんですが、その時にイエス様ははっきりとおっしゃるんです。これは、49節ですね。50節ですね。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。帰りなさい。あなたの息子は生きる。あなたの息子は大丈夫だよ、助かるよ、救ってあげるよ、そう言われたのではないんですね。もちろんそういう意味合いは込められてはおりますけれども、あなたの息子は生きると言われた。言葉としては分かりにくい言葉でありますが、でもやはりそれは神ご自身の、神だけがやはり本当に約束することができる力に満ちた言葉です。ちょうど神が初めに天と地を作られたときに、すべてが闇に覆われている中にあって、神は語られたんですね。光あれ。すると光があった。創世記にはそのように一番初めにそう書いてあります。光あれ。すると光があった。その場面を思い起こさせるような言葉です。あなたの息子は生きる。そのようにイエス様が言われたとき、ちょうどその時刻に息子は病気が良くなった。そのように言われております。さらにその後、これは先々週から学んでいるところですが、五章の一節から始まるところにも、ベトザタの池で癒された人の話が書いてあります。38年もの間病気で苦しんでいた人が そこに、まあ、出てくるというか、イエス様がその人を見出して、そして彼に出会って、聞かれるんですね。良くなりたいのか。私たちは彼が、いや、良くなりたいんだと答えると期待するんですけども、彼はそう答えられない。いや、誰も自分を助けてくれる人がいない。みんな自分よりも先に池に入ってしまう。そういう、まあ、諦めのような、愚痴のような、人の批判をめいた言葉しか彼のこと、彼の中から出てこない。でもそういう彼に向かってイエス様は言われるんですね。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。そうだね、大変だね。あ、そうだね、この世はみんなそうやって、自分中心だね、困ったね。そういう話をぐだぐだぐだぐだイエス様がされるわけではない。起き上がりなさい。あなたは起き上がりなさい。そしてその自分が寝ている、自分の苦しみを乗せているその床を担いで歩きなさい。そのイエス様の御言葉が彼を立ち上がらせるのです。ここでも初めの創造の時のように、光あれ、すると光があった。そのようにイエス様の御言葉が新しい命の中に、人を復活させる出来事が起こっております。まあ、今日の箇所、五章の十九節以下に戻る形になりますけど、そこでイエス様がおっしゃっているその端的なメッセージ、生きよというメッセージは、まさにこの二つの物語に示されたイエス様の御業において表されたものであるし、また、今日も同じように、いや、今も同じように、この私たちの中で、イエス様が行ってくださる、御業に他ならないのです。帰りなさい。あなたの息子は生きる。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。このイエス様の御言葉が、神の言葉が、私たちを今日も、生きるものとしてくださる、新しい命に立ち上がらせてくださるのです。そうしたつながりの中で、今日のところの25節の御言葉を見てみたいと思います。5章の24節25節はっきり言っておく。私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。何よりもイエス様の御言葉が語られるんですね。で、その言葉を私たちは聞くのです。いや、もう語られたんです。あなたの息子は生きる。起き上がりなさい。その御言葉を聞いて私たちは永遠の命を得る。いや、もうすでに死から命へと移っている。で、このことは、まあ、特に25節にはっきり書いてありますが、このことで大切なことは、今この時にこのことが起こっているということです。死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。いや、今やその時である。遠い将来そういうことが起こるだろう。そういう話をしているのではなくて、今そうなんだ。今その時なんだ。今ここで主が語っている、その御言葉を聞いているときにあなたの中に、あなたはすでにその命へと移されているんだ。その命をあなたは信じるか、その命をあなたは生きるか。で、宗教と言いますと、しばしば遠い将来、特に死んだ後の話、そのように、 語るし、また受け止めることが比較的多いかと思います。死んだ後、また終わりの時に裁きを受ける。そのことが偏ってこう強調されることがあろうかと思います。まあ今はうまくやってるかもしれないけれども、最後の時にはやはり裁きがあるかもしれない。あなたはどうなるかわからない。だから今しっかり信じるんだ。今から信仰生活をしっかりしておくんだ。そういう教えが強調されるところがあろうかと思います。もちろんそういう教えも全く間違っているとは私も言うつもりはありません。イエス様もそういうことを語ってらっしゃるところがある。で、そのようにして私たちが自分の信仰生活というものを謙遜に見つめ直してみるということは確かに大切なことでありましょう。でもイエス様において大事なことは、将来どうなるかわからないよという不安な思いを抱かせて、だから信じなさいよという脅しをしているわけではないんです。イエス様の御言葉の中心は、今やその時であって、今、この時がその時なんだと、今ここでというところにあります。神の生ける御声を聞いた時に、すでにあなたは、永遠の命の中に、死から命の中に移されているんだ。その命をあなたは生きるんだ。その命の中にあなたは留まるんだ。確かに私たち、そこまで実感としてすぐ自分が命に移されたということを感じることはできないかもしれません。役人の息子のように、またベトザタの池のほとりで癒された人のように、立ちどころに病気が治ったり、苦しみが取り除かれたり、そういうことはないかもしれない。目で、見た目で考え、見た目でこう見る限りにおいては、何も変わっていないようにしか見えないかもしれない。でも、そうした中にあっても、神の命は確かにまかれている。そして芽吹いている。そのことを信ずること。そこに私たちの命があるのです。私たちの目にはすぐにわからなくとも、すでに私たちは神の命の中に移されており、その新しい人生を生き始めているのです。その目に見えない命を私たちは大切にしていくのです。さまざまな困難がある中でも、自分ではどうすることもできない悩みを前にするときでも、神は決して私たちを見放されてはおられないし、私たちをすでに命の中に移してくださっているその御心は変わらないのです。私たちもその神のもとに留まる、神の御言葉のもとに留まる、神から離れることなく、私たちと共にいて命を育んでくださるイエス様のその御言葉のもとに、私たちも留まり続けるのです。生きなさい。生けるものとなりなさい。立ち上がりなさい。その御言葉はまさにそういう命への招きを表しております。そして、最後にもう一つだけこの今日の箇所で注目すべきことに触れて終わりたいと思います。箇所で申しますと、今日のところ19節のところですね。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。でこのことは 終わりの方の三次節でもやはり似たような形で語られております。三次節ですね。私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私はの裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。である意味でここでイエス様はご自分の無力さを語っておられます。自分は何でもできるんだと、だからあなたを殺すこともできるし生かすことも自由自在にできるんだと、だから私を信じなさいとイエス様はおっしゃっているのではないんですね。むしろ御子であるイエス様はご自分は自分からは何事もできないと、ある意味でその無力さを語っておられる。で、ある人はここにイエス様と私たちとの違いがあるんだと言っております。私たちは信仰を通して自分が大きくなっていく、強く万能になっていく、そういうことを願いがちだし、またそのようなことをやはり思いがちです。で、何かできるようになったら自分が本当に大きくなったように舞い上がってしまうこともしばしばある。しかしイエス様は反対にご自分の無力さを語っておられる。ただもちろんそれは単純な無力さではありません。いや、自分は何もできない、ダメな人間なんだ、神様にしてもらわなければ何もできないよと自分を否定していらっしゃるわけではないのです。むしろ私たちと同じ人間となられた方として、ご自分のこの命がどこにあるのか、本当の力、私たちを生かす本当の力、本当の命の源はどこにあるのかということを絶えず私たちに明らかにしようとされているのです。私たちを立ち上がらせる新しい命は父なる神のうちにある。そして父なる神がその命を私たちに惜しむことなく喜んで与えてくださる、その神様との関係の中に私たちの命があるということです。そしてイエス様ですらその命が自分のものなんだと主張することをなさらなかった。イエス様ですらそれは神様のものであり、神様から託されたものとして神様の御心に従ってあなた方に分け与えるものなんだ、私の思いではなく父なる神の御心がなるように、そのことにイエス様は常に心を傾けていらっしゃったんですね。十字架を前にした時だけではなくて、ご生涯全体を通して、そして今もイエス様は父の御心がなるようにということに心を傾けておられる。そして私たちがご自分のところではなくて、この父のもとに行くように、父のもとに本当の命の泉を見出すことができるように私たちを導いておられるのです。ですから私たちがこの神に与えられる命を生きる秘訣というのはここにあるんですね。自分のものにしよう、自分の手の中に握りしめようと私たちは願うんだけれども、そのようにすればそれは失われてしまい、見失われてしまいます。イエス様が言われました。自分からは、私は自分からは何事もできない、すべては父の御手のうちにある、そして自分は常にこの父のもとに来ることが許されているんだ、だからこそここに私のうちに命がある、私のうちに確かな神の祝福がある。私たちもこの父なる神をイエス様を通して 地も見出していくのです。イエス様のようにこの神の御心に心を向けていくのです。で、どんな時もこの神の御言葉に耳を傾けていく。そこに私たちの命があります。まあ、この19節に続く20節でははっきりこう言われてますね。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってあなたたちが驚くことになる。あの父なる神はじゃあすべての命は自分のものだと意地悪をするかのようにイエス様には分けてやんないよ、ちゃんとしなければ分けてやんないよと意地悪をされているわけではない。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示される、ご自分のうちにある命をすべてイエス様に託そうとされている、そういう愛の中に私たちは招かれているし、父なる神様とイエス様とのこの愛の交わりの中に私たちの命もまたあるんです。このようにして今イエス様によって私たちに差し出されている新しい命を、いやむしろ私たちが招かれているその神様のうちにある命に私たちは思いを向け立ち上がって歩んでいきたいと思うんです。この週の新しい歩みを死から命へと移ったものとして生きなさいと命じてくださったその神の愛の中に神の命の中を生きていきたいと思うのです。今日もまた神がここにこそ私たちを招いてくださったことを深く覚えたいと思います。そして心を上げて顔を上げて、まあ、様々なこの世の様々なことがあり私たちはうつむいてしまいがちでありますが、神にこそ父なる神のもとにこそある命に顔を上げて立ち上がって歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは天地創造の始めに光あれと言われて光を創造されました。そして今生きようとの御言葉を持って、またその聖霊なる命を持って私たちを常に新たに生かしてくださることを聞くことができ感謝をいたします。この世にあってさまざまな重荷を負い、さまざまな悩みや困難に直面する私たちでありますが、どうぞ招いてくださるあなたのその御言葉に耳を傾けることができますよ。招いてくださるあなたの命のうちにこそ常に導かれとどまることができるように、またそれを分かち合っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へのお捧げします。アーメン。